次世代蓄電テクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そしてエネルギー貯蔵の専門家トロイです。今週も最新の蓄電ニュースを深掘りしていきましょう。
よろしくお願いします。トロイさん、今週も非常に興味深いニュースが届いていると聞きました。
はい、スージーさん、今週も次世代電池技術の進化から大規模蓄電プロジェクトの資金調達、さらにはバッテリーリサイクル、そして地域社会との共存に関する多様なニュースが飛び込んできました。
それは楽しみです。具体的にはどんなニュースがあったんですか？
まずナトリウムイオン電池市場では、中国の CATL と BYD が市場を牽引しています。テキサス州ではスペアミントエナジーが300メガワットのバッテリー貯蔵プロジェクトに4億5000万ドルを確保しました。ニューメキシコ州では DESRI と TAGC が合計270メガワットの太陽光と蓄電プロジェクトを着工し、ジョージア州ではグレナーギーが229メガワットの太陽光と183メガワット H のハイブリッド PPA を締結しています。さらにアダニグリーンエナジーリミテッドがインドのハブダでメガバッテリー貯蔵プロジェクトを稼働させ、資源回収の分野ではアイートロニクスインクがアルカリ電池のブラックマスから重要鉱物回収事業を開始しました。そしてバッテリーリサイクル向けの湿式進出試薬市場が2035年までに大幅成長すると予測され、レッドウッドマテリアルズは EV バッテリーリサイクル加速のため3億5000万ドルを調達したというニュースもありますね。
たくさんのニュースがありますね。これらの動きからどんなトレンドが見えてくるのでしょうか？
そうですね、今回は特に次世代電池技術の商業化への動き、再生可能エネルギーとの組み合わせで進む大規模蓄電プロジェクト、そして蓄電システムの導入における新たな課題に注目して分析していきます。
なるほど、技術革新だけでなく実際の社会実装やその中での課題にも目を向けるわけですね。では詳しく見ていきましょう。トロイさん、最初のニュースは中国の CATL がナトリウムイオン電池ナクストラの量産を開始したという話題ですね。これはバッテリー業界にとって大きな進展ではないでしょうか？
はい、スージーさん、非常に重要なニュースです。 CATL はナトリウムイオン電池プラットフォームナクストラの量産を2026年に開始しました。エネルギー密度は 175W/kg と、量産型ナトリウムイオン電池としては過去最高レベルを達成しています。
175W/kg というのは LFP 電池をわずかに上回る水準なんですね。
その通りです。 EV の航続距離を 500km 以上可能にし、コスト効率、安全性、広範囲な動作温度範囲に優れています。特に中級セグメントの EV やエネルギー貯蔵システムでの展開が期待されています。
もう実用化されている事例もあるんですか？
はい、2026年初頭には長安汽車の長安ネボ A06 がこの技術を採用、すでに60ギガワットアワー規模の蓄電システム供給契約も締結されており、 CATL は生産能力拡大に約7億3500万ドルを投じる計画です。
リチウム資源への依存を減らしつつ、高性能な電池を安価に提供できるようになる可能性があるんですね。続いてのニュースは何でしょうか？
次は次世代電池技術の一つ、アノードフリー電池に関する話題です。エネルギー密度を 20% から 40% 向上させる可能性を秘めていると注目されています。
アノードフリー電池ですか？どのような仕組みでエネルギー密度が上がるんですか？
はい、従来のアノード層をなくし、充電時に電流コレクター上に直接リチウム金属を電着させることで高密度化します。しかしデンドライト形成やレッドリチウムの生成といった課題があり、現状では容量維持率が 70% から 85% に止まっています。
それではまだ実用化には課題があるということですね。
商業化には 90% から 95% 以上の容量維持率が必要とされています。新しい電解質や電流コレクターの改良など技術的課題の克服が急務です。
なるほど、克服できれば EV の航続距離や電子機器のバッテリー持続時間が大きく改善される可能性を秘めているんですね。テスラもバッテリー製造技術に大きな動きがあったようですね。次のニュースをお願いします。
はい、スージーさん、テスラはドイツのギガファクトリーベルリンに2億5000万ドルを投じ、 4680バッテリーセルの乾式電極製造能力を大幅に拡大しています。この技術は溶媒不要で製造コストと環境負荷を最大 40% 削減可能です。
溶媒を使わないというのは具体的にどういうメリットがあるんでしょうか？
従来の湿式プロセスでは有毒溶媒とエネルギー集約的な乾燥が必要でした。乾式プロセスはこれらを排除し、コストと二酸化炭素排出量を大幅に削減します。
製造コストが 40% も削減できるとなると、EV の価格にも影響しそうですね。
その通りです。テスラは独自技術保護のため、元サプライヤーのマシューズインターナショナルに対し10億ドルの訴訟を提起するなど、知財防衛に積極的です。この技術の成功は、EV 普及を加速させる可能性があります。
技術革新の裏には、激しい競争があるということですね。さて、ここからは大規模なバッテリー貯蔵プロジェクトのニュースについて教えてください。まずはカリフォルニア州の話題からでしょうか。
はい。IPX パワーがカリフォルニア州フレズノ郡で進めるダーデンプロジェクト向けに、総額 49.5 億ドルの資金調達を完了しました。これは、米国における単一のソーラープラスストレージプロジェクトとしては、過去最大級の資金調達となります。
49.5 億ドルですか。想像を絶する規模ですね。
これは 1.15 ギガワットの太陽光発電と 4.6 ギガワット時の大規模 BESS を組み合わせた施設で、数百万世帯に数時間分の電力を供給できます。この資金調達は建設融資、税額控除移転、優先株式を含む多角的な構成で、プロジェクトの強固な財務基盤を保障しています。
なぜカリフォルニア州でこれほど大きなプロジェクトが進められているんですか？
カリフォルニア州は再生可能エネルギー 100% 達成を目指しており、太陽光発電の変動性に対応するため、大規模なエネルギー貯蔵システムが不可欠だからです。
なるほど。再エネの目標達成には、これだけ大きなバッテリー貯蔵が欠かせないんですね。データセンターの電力需要にもバッテリー貯蔵が活用されているというニュースがありましたが、どのような内容ですか？
A. 急増する AI データセンターの電力需要に対応するため、バッテリー貯蔵ソリューションが注目されています。シアトルのエレクトリックイーラは、データセンター向けバッテリーシステム、高パワープラットフォームを立ち上げました。
AI の進化が電力需要をこれほど押し上げているんですね。
このプラットフォームは、電力会社のグリッドアップグレードに伴う長期的な遅延を回避し、わずか12ヶ月から18ヶ月で迅速なシステム設置を可能にします。エンブリッジはメタのデータセンター向けに365メガワットの太陽光発電と 1.6 ギガワットアワーのバッテリー貯蔵プロジェクトを開発しています。
グリッドアップグレードを待たずに導入できるというのは画期的ですね。これはデータセンターの事業展開に大きな影響を与えそうです。
その通りです。米国では運用可能なバッテリー貯蔵容量が26ギガワットに達し、設置コストも低下、AI データセンターの電力課題解決に貢献すると期待されています。
AI の発展が蓄電技術の新たな需要を生み出しているんですね。興味深い動きです。大規模プロジェクトといえば、オーストラリアでも8時間持続のバッテリーシステムが本格稼働したというニュースがありましたよね。
はい、スージーさん。ドイツのエネルギー大手 RWE がニューサウスウェールズ州のリモンダル BESS のフル稼働承認を取得しました。これはオーストラリアで現在稼働している最長期間のバッテリーとなります。
8時間持続というのは具体的にどういうことなんでしょうか？
このシステムはテスラ製のメガパックを144基使用し、100メガワットで充電、50メガワットで放電できる設計です。400メガワットアワー以上の貯蔵容量を持ち、8時間以上もの長期間にわたって最大放電を維持できます。運用承認は、リモンダル BESS がオーストラリアの厳格な電力網要件を満たしていることを意味し、再生可能エネルギーの統合を支援する重要なツールとなります。
オーストラリアの電力事情にとって、これは大きな意味があるんでしょうか？
大いにあります。石炭火力発電所の廃止と再生可能エネルギーへの移行を進める中で、この長時間持続型バッテリーは再エネの変動性を平滑化し、電力網の信頼性向上に大きく貢献します。
再生可能エネルギーへの移行を力強く後押しする、画期的なシステムだということがよくわかりました。ラテンアメリカのチリでも、 大規模なバッテリー蓄電システムの導入が加速していると聞きました。どんな状況ですか？
はい。チリはエネルギー貯蔵システムの導入を急速に進めており、2ギガワットという国内目標を2026年3月末までに前倒しで達成しました。これは素晴らしい進展です。
2ギガワットの目標を早期達成ですか？それはすごいですね。
チリは豊富な太陽光資源を活用し、大規模な再生可能エネルギー導入を進める中で、電力系統の安定化が課題でした。太陽光発電の夜間への電力シフトや日中の出力抑制を解決するため、バッテリーエネルギー貯蔵システムが不可欠とされています。チリは2050年の6ギガワット目標も、現在の建設ペースから見て2026年末または2027年初頭までに達成される見込みです。
具体的にはどのようなプロジェクトが稼働しているんですか？
例えば、コントゥールグローバルのビクターハラプロジェクトが稼働を開始しました。これは231メガワットの太陽光発電と200メガワットパー 1.3 ギガワットアワーの BESS を組み合わせたものです。
再エネ大国になるためには、蓄電システムがどれほど重要かよくわかりますね。チリの事例は、他国にも良いモデルになりそうです。さて、最後に、バッテリー貯蔵施設の導入が進む一方で、地域住民の懸念も広がっているというニュースがありましたね。これはどういうことですか？
はい。米国各地で BESS 建設に対する地域住民の反対運動が拡大しています。火災リスクや環境への影響、緊急対応体制への負担が懸念されていますね。
火災リスクですか？大規模なバッテリー施設となると、安全性は特に重要になりますよね。
その通りです。ハッチンソン市では、住宅地での施設開設を禁止する一時規制を採択。ニューヨーク州のアディロンダック公園では、住民の強い反対を受け、プロジェクト建設が裁判官命令で一時停止されました。開発業者や政策立案者は、初期段階から地域住民の懸念に耳を傾け、適切な場所選定、安全基準の確立、緊急対応計画の策定、そして視覚的、環境的影響の緩和策を講じることが不可欠です。
これは、クリーンエネルギーへの移行を進める上での新たな課題と言えそうですね。
全くその通りです。エネルギー移行は技術だけでなく社会的な需要性も持ちます。開発業者や政策立案者は、初期段階から住民の懸念に耳を傾け、適切な対策を講じることが不可欠です。
技術導入と住民との対話、両方のバランスがとても重要になってくるんですね。
今週のニュース全体を通してみると、次世代の蓄電テクノロジーは多様な進化を遂げており、特にナトリウムイオン電池や乾式電極技術が商業化段階に入りつつあります。そして、再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、米国やオーストラリア、チリといった国々で大規模なバッテリー貯蔵プロジェクトが加速していますが、その一方で、地域社会の懸念やゾーニング規制といった新たな課題も浮上してきています。
そうですね。技術的な進歩と同時に、社会との調和がいかに重要かを感じる1週間でした。バッテリー貯蔵は、単に技術的な解決策だけでなく、私たちの生活や環境、そしてコミュニティに深く関わるものなんですね。持続可能な未来のためには、これらの課題にどう向き合っていくかが鍵になりそうです。来週も最新の情報をお届けしますので、ぜひお聞きください。